ともう一つは例えば息を自分で動力して息を数えていくかもしれないけど、うん、途中でそれができなくなって他のことを考えたりすることが多いと思います。多分誰でもそうだと思います、うんうん、でそれでもいいと思います、
うんうん、私は何も考えないようにしてくださいって、言うことはないんですね。なぜかというと人間だから黙って、座っていると今日のご飯は何にしようかなとか、うん、あの人から変なこと言われて不愉快だなとかあの人嫌いだとかいろんなことが明日の授業は嫌だなとかいろんなことがこう、ね、頭によぎってくると思うんです、
うん、
でそれをそういうことは考えちゃいけませんっていうようなことを言うんではなくて、うん、そういうのがあまり出てこないようにするためには呼吸をカウントするといいですよっていうようなことを言ってるだけで、はあ、
多分それただその中の自分の考えてることはやっぱり川の流れのように絶えず変わってるから、
うん、
それをじっと見てるだけで少し自分がどういう人間であるということの分かるようになると思います
、
うん、
そう何も見ないっていうよりも頭に来るものをこう流れてくるものをこうに流されるんではなくてその流れを見ているようになれると、
うん、
自分でありながら自分が第三者になって自分のことを判断できるとかそういう風になると思うんですね、座禅をすると無になれるとか、
うん、
いう方もいらっしゃいますけれども無になるのが目的であるとかそういうことをおっしゃる方もいますけれども私はあえてそうすることよりも人間だからいろんなことが頭をよぎる考えてしまう、状況が情景がこう浮かんでくる、
うん、
それも例えば逆にですねじゃあ明日の授業のことが頭に浮いてきた、うん、じゃあそのことにずっと執着してそのことを考え続けなさいって言っても絶対それはできないと思うんですね、
うん、
それを考え始めるとまた何かこう頭に浮いてくる、
うん、
授業の嫌な生徒先生のことを考え始めるそうするとそこからまたスピンオフしてランチのことが頭に行こうとかそういう風にしていろんなものが絶えず来るから、
うん、
努力して一つのことをばっかり考えちゃダメですよと言っても結局一つのことを考え続けることって人間って結構難しいので、
うん、
じゃあそのまま自然の流れに、逆らわずに、何しろ座っててくださいと、うん、そして何しろ、呼吸を数えてくださいっていう風な訓練をすると座り始めるといろんな雑念とかそういうのが少なくなってく
る。あ、今度の時に学生さんに、うん、そういう参加する人に対してはあなたのうちには10まで数ることができた人がいるかどうか、うんチェックしてください。
で10っていうのは少ないですよね、
うん、
ああ簡単だできるって思うんですけども、
うん、
実際に静かなところに座ってきちんとこうに形を整えて、目を半分開いて1メートルぐらい先を見てそういう姿勢を作り合ってじゃあ始めましょう呼吸をゆっくりして全部出して自然に入ってくるのに任せて1と数えてまた10それやってくださいと大抵ね3から5ぐらいで終わっちゃうと思うんですよ。忘れちゃうと思う数える。
あそうですか。
だからその残りの時間はどのようにして潰したということを、うんうん、それもやっぱり一つの
気づきマインドフルネス、
うん
うん、
ただ息を10まで100まで数えたからといってそれがなんていうかな落ち着いてるっていう意味ではないと思います。
そう例えば私は10まで数えてまた1に戻って10回きちんと何も乱れることなく数えられましたっていう人は、
うん、
私の意見としてはそれは ちゃんと座禅ができていない、もう数えることだけに集中してっていうような、数えてくださいって言われて数え始めるんですけども、どっかでまた忘れちゃう、いくつだった日かな、
うん、
あるいはどんどんどんどん増えていってしまう、
うん、
10に行ったら戻ってって言われたのに20、30になっちゃって、あ、いけないと思ってそういう人の方が、座禅の練習に向いてるっていうか、長いこと続けると座禅が自分の生活の一部になって、
うんうん、
何かこう悩みがあるとか、イライラがある、それから、心が何かいつも自分の心ではないような気がして、ストレスが溜まって、あるいは鬱になってとかですね、そういうような状態を自分で気づくようになるんじゃないか、
うんうんうん、
そういうためにメディテーションっていうのは、宗教的なことではなくて、
うん、
いかに毎日を生きていくか、
うんうん、
辛いことを乗り越えるような自分になれるか、それから人に優しくなれるかっていうことじゃないかな、
うん、
究極なあれは自分を大事にして、自分のことを大切にして、大切にすることによって、人のことも、人のことが気になり始めて、人によくなる、
うん、
あの人に対してよくしたい、いいことをしてあげたい、
やっぱり宗教的な意味はあると思うんです、うん、あのそのメディテーションをする、
うん、
メディテーションはただの方法として、目的はやっぱりあのもっといい人間になるということが多分宗教的な考えがあると思います。
でも
特に仏教とかそういう、
でもその宗教が仏教を信じないといけませんよとかそういうことである、うんうん、クリスチャンであったって、ユダヤ教だってあったイスラム教であってもみんな他の人によくする、
うん、
他の人のためにいい社会になるように生きていくっていうことにつながると思うので、
うん、
あのこの宗教を信じる人はメディテーションがしやすいとかそういうことではないんじゃないかなと私は思うんです、
うん、多分あのメディテーションをということを通して自分にふっと気がついたり、日常の中にもう一回日常を見出すみたいな瞬間、そういうことがなんかメディテーションの入り口なのかなっていう気がします。 でもそれだけあのジャパンハウスのメディテーションのワークショップにいろんな方が関心を持たれるっていうのはどういうなんか関心なのかな。
やっぱりそういうものを欲している人たちが今の世の中多いんじゃないですか。若い人だけでなく、
うん、
中年の方も年リタイアして、
80歳の
80過ぎの方も、うん、ね、来てましたし、だからそういう時代に私たちが今生きているので、そういうその何も言わずにただ座ってるだけ、
うん、
メディテーションってどちらかというとプロダクティブっていうか生産性のあることじゃないですよね。そのも自体は体を動かすに座ってるだけですから。でも即生産性効率性のある行為っていうのではないですけども、その基礎ができることによって物事の考え方とか判断の仕方っていうのが正しい方向に向いていくと思うので、
うん、
短期的に、プロフィット上げればいいやとか利益上げればいいんだ、ビジネスの人たちだったら何しろ効率よく、あとコストは抑えて、そうしないと会社が儲からない、会社が儲からないと株主に、リターンができないとか、そういうことを考えるのが、正しい方法だっていうふうに思いがちですけども、世の中っていうのはそういうものじゃないと思うんですね、
うん、
必要なものは大切にされるけども、不必要なものは放置されるとか捨てられてしまう、無視されてしまう。で、世の中人間を見ても役に立つ人、役に立たない人っていうふうに、分けてしまいますけども、 役に立つ人だけで社会が成り立つわけではない。一見役に立ってない人たちもその人たちがいるおかげでその人たちも含めて社会が成り立っているわけだから、そういうことを気づくためには、物の見方、判断の仕方というのが大切になってくる。で、究極的にはみんなが望んでいる社会になっていくっていうのがいいと思うので、ただもう例えばもう何百年も経済っていうものが社会の中心になってしまってると思うんですね。これからも何十年もそういうふうになっていくと思うんです。経済的に裕福にならないと人間は裕福になれない、豊かになれない、不幸せになれないっていうふうなのが、正しい理論だっていうふうに、多くの方が思うと思うんですね。社会ってそういうものじゃないと思うんですよ、
うん、アメリカでイリノイでこうして伝えられるのとなんか反応とか違うなと思われることとか受け取り方が違うとかありますか？
日本の社会っていうのはどちらかというと、例えばお寺でメディテーションするときにはこういう形でこういうふうにやってくださいっていう、それから外れてしまうとなんかこう、ね、邪魔をみんな この団体の中でやってるのにあなた人がそんな好き勝手にやってもらっちゃ困りますよと、そういう意識っていうか流れ雰囲気っていうのが座禅だけじゃなくていろんなところであると思うんですね、学校でもどこでも、まあそうでないところももちろんあると思うんですが、同じ日本でもね。でも大きな目見るとやっぱり日本っていうのはそういうところがあって、一応アメリカに来てやってみるとこういうことはしちゃいけない、ああいうことはしちゃいけないって知らないですから、初めて例えばメディテーション来た人ね、足をこうに、どんな形でもいいですよって言うと足を伸ばして、ねえ、それ全然メディテーションじゃないけどっていうような形でもやってるんですよ、でもそれをねこうに注意しなくちゃいけないっていう気持ちがあんまり出てこない。なぜかというとその人なりに一生懸命やっていて、そのなぜいけないのとかそういうのを純粋にこう聞いてくる、だから、変に言いこぶらないで、自分はこういうふうにしてるのがカンフォタブルだと思うので、やってるんだけども、なぜって言った時にきちんと説明をすると、あ、そういうことなのだっていうのが分かってもらえる、でもそれを分かるまでにはこっちがびっくりするようなことをする人が時々いらっしゃる、でもそれが逆に、こちらの気持ちを伝えやすいというのはあると。ジャパンハウスのメディテーションやってる時もその例えば話を聞いてる時、その姿勢正しく聞いてるっていうそういうことは別にないんですけども、目がこっちを見ている目がもう真剣、もうだらしない格好をして聞いてる人も中にはいますけれども、それでも目が真剣、ハードロックかなんかの演奏するような外観ねでもその人もなんか一生懸命座っていて、こちらが何か話をすると、ここにうなずいて、目がキラキラキラキラ光っていて、なんかこう知りたい、初めてのことでなんか面白いこれはっていう興味を持って聞いてた人がいたので、こちらも一生懸命分かりやすく拙い英語を使いながらでも分かってもらえるように、そういう気持ちがあるので、こちらで本当私はもっともっとそういう本格的にメディテーションとか仏教のこととか法話のこととかもっときちんと勉強してきちんと話せるようにしなきゃいけないんですけども、でも その未熟な私でもこう、ね、その未熟なりにしっかりやると相手がそれ以上ね、うん、あの反応がこう出てきて、より私の方もより、もっとしっかりしなくちゃ、もっと勉強しなくちゃ、でもっと自分自身が心をこう、落ち着かせて自分を整えてみんなさんに接触しなければいけないなって気持ちを教えてくれる、
うん、
そうですね。だから毎年こっちに来ちゃう。
はい、ひろみさんとボブさんのお話、座禅についてでした。いかがでしょう。きっとなんか目的に向かってこう走っている時、そんな時ほどこういう座禅とかメディテーションの時間で自分に気づく、自分に気づいて周囲に気づくっていうことがすごく貴重な体験なんじゃないかなと思います。試験勉強の時も座禅、少しの時間でもできたらいいかもしれません。ということで、私はこのお話を聞いて近所の新入堂というお寺に行って、なんかあの座禅とかあるのかなとか思いながら行って、拝観料を500円払って日本庭園の前でじっと、座っておりました。そしたらあのなんかおじさんとかが、近づいてきて、何してるのみたいな形で、お寺の人だったので、座禅とかあるんですかって聞いたら、会社の研修とかであの座禅に来られる時間がありますって言って、30分ぐらい座禅をするそうなんです。でも大体もう立てなくなりますっておっしゃってました。考えてみたら、普段床に座るということ自体が生活の中になくって、そういった姿勢の一つ一つを気づくということもなんか座禅の一歩なのかなというふうに思いました。そしたらおじさんが、あのなんじゃもんじゃの話言ってるって言われて、なんじゃもんじゃの話ってそれはなんじゃみたいな感じで、あの木にあの白い細い花がたくさんついてて、あの緑、あの若い葉っぱの緑と一緒にとっても綺麗でした。そんな時間を私は過ごすことができました。というわけで最後の曲です。あの日本時間でいう今日5月の9日はあの誕生花はクレマチスなんだそうです。ということで、畠山みゆきのクレマチスよを最後の曲にお届けします。トムさん、ミュージック3 please go。そろそろ時間ですね。週末資金勉強の皆さんも充実した時間になりますように。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the open champion community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU open champion as a media center or the open socialist forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU open. This is the time for ending.We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.